衛星も修理して使う時代、NASA、SWIFT 救助任務と機動サービス産業。2026年7月に報じられた NASA-C-SWIFT 観測所の救助任務は、衛星を打ち上げ後に廃棄する方式から、軌道上で整備延命する方式へと移行する流れを示している。本項は、軌道サービスの中核技術、主要事例。科学商業安全保障上の意味とリスクをデータ形式で整理する。軌道サービスとは、衛星を軌道上で検査、捕獲、キング、燃料補給、軌道変更、部品交換、または廃棄支援する技術と事業モデルを指す。SWIFT 救助任務の核心は、急速に高度が下がる低軌道観測所に安全に接近して捕まえ、より高い軌道へ引き上げるランデブーグラップリング軌道上昇能力である。衛星の寿命延長は、新しい衛星の打ち上げ費用と空白期間のリスクを減らし、すでに蓄積された長期観測データの科学的価値を保全する。商業的な軌道サービスは、通信衛星の寿命延長、宇宙ゴミの低減、国家安全保障上の宇宙資産の保護と結びつくが、衝突・世認・デュアルユース技術の管理が重要である。ハボーの整備、DRPAO Orbital Express、ノートローパルノア・イミー・ミービーの事例は、軌道サービスが実験段階から商業運用段階へ移行したことを示している。概要、衛星は長い間打ち上げ、運用し、故障したり燃料が尽きたりすれば廃棄するインフラとして扱われてきた。しかし、打ち上げ費用、衛星製造費、軌道混雑、宇宙ゴミ問題が大きくなるにつれ、衛星を軌道上で点検修理し、寿命を延ばす軌道サービス以下、宇宙産業の中核分野として浮上している。2026年7月に報道された NASA とスタートアップキャタリストのニオ・ゲアゾー・スイス・スウィフト・オブザーベートリー救出ミッションは、この変化をよく示す事例だ。スウィフトは2004年に打ち上げられたガンマ線バースト観測ミッションで、長期間にわたり科学データを蓄積してきた低軌道観測所だ。報道によると、救出ミッションの目標は、降下中のスウィフトの軌道を引き上げ、大気圏再突入のリスクをおつらせ、科学運用が可能な期間を延ばすことだ。本項では、SWIFT 救出ミッションをきっかけに、軌道サービスとは何か、どのような技術が必要か、産業と科学データの面でなぜ重要なのか、そしてどのようなリスクと規制が伴うのかを整理する。主要な定義、軌道サービスとは何か、軌道サービス、またはオンオービットサービスとは、すでに宇宙にある衛星宇宙防衛宇宙船宇宙ゴミ物体を対象に、軌道上で行う整備と運用支援を指す。主な機能、説明代表的な価値さ、カメラセンサーで衛星の状態を近接確認、故障診断、保険運用の意思って、ランデブイドッキング、目標衛星と相対速度を合わせて、接近修理、牽引、燃料補給の前提条件、グラップリング。ロボットアーム、クランプ、アダプターなどで目標物をつかむ、非協力的衛星の捕獲、救出廃棄支援、軌道上昇維持、サービス宇宙船の推進力で、目標衛星の高度を上げる、寿命延長、再突入遅延、ミッション継続燃料補給推進剤を移し、衛星の姿勢軌道制御能力を回復、高価な衛星の運用期間拡大、部品交換修理バッテリー、センサー、光学系などを交換または、故障回復、性能改善、能動的デブリ除去、運用終了衛星や破片を安全機能または、再突入経路へ、宇宙未低減、軌道競歩保護、SWIFT 救出ミッションが注目される理由、Near Relators SWIFT Observatory は、ガンマ線バースト、超新星、ブラックホール周辺の高エネルギー現象などを観測するために設計されたナレッサイナス宇宙観測所だ。長期運用される観測所は単なる装置ではなく、時間とともに蓄積されるデータ資産だ。同じ装置で長期間観測すれば、天文現象の変化、爆発頻度、 後続観測との連携性、長期トレンド分析の信頼性が高まる。 SWIFT 救出ミッションが重要な理由は3つある。科学機器の寿命延長、新しい観測所を作って打ち上げるには大きな費用と時間が必要だ。既存の機器が依然として有効なデータを生み出しているなら、軌道上昇だけでも相当な科学的価値を維持きる。低軌道サービスの難度検証。低軌道衛星は大気抵抗によって高度が下がり続けることがある。高速で動く目標に安全に接近し、掴んで軌道を上げる能力は、今後の多様な衛星救出・廃棄ミッションの基盤となる。官民協力モデル、NASA のような公的機関が民間スタートアップのサービス宇宙船を活用すれば、政府の科学ミッションと商業宇宙サービス市場が共に成長できる。中核技術、SWIFT 型救出ミッションに必要な用水。精密な軌道予測とランデブー、サービス宇宙船は、目標衛星の位置、速度、姿勢、回転状態を精密に計算しなければならない。目標がサービス用ドッキングポートを備えていなかったり、協力的な通信を提供できなかったりする場合、難度は大きく高まる。必要な技術は次の通りだ。相対航法、レーダー、光学カメラ、スタートラッカーなどを用いた相対位置推定、自動接近制御、目標と納体速度を下げながら衝突回避区域を維持、緊急離脱順、目標衛星の予期せぬ回転、通信遅延、センサーエラー時に即時分離に、ロボットアームグラップリング、すべての衛星が修理を前提に設計されているわけではない。過去の衛星には標準ドッキングアダプターがない場合がある。この場合、サービス宇宙船はロボットアーム、クランプ、捕獲装置、または衛星の構造物を活用して目標を安定化しなければならない。リスクは小さくない。つかみ方を誤ると、太陽電池パネル、アンテナ、化学機器を損傷させる可能性があり、破片が発生することもある。3. 軌道上昇と推進剤管理。SWIFT のような救出ミッションで中核となる成果は、目標物の軌道を安全に引き上げることだ。サービス宇宙船は、自身と目標衛星の結合質量を考慮して必要なデルタ V を計算し、推進中に発生する回転力と振動を制御しなければならない。4. リスク管理と責任。軌道サービスは成功すれば資産価値を高めるが、失敗すれば衝突、破片、ミッション喪失を生み出す可能性がある。したがって、ミッションの前段階で次の基準が重要だ。接近許可と運用主体の責任範囲、衝突回避手順と独立検証、目標衛星の状態に関する正確なデータ共有、失敗機能起動、または分離手順、宇宙物体登録、責任条約、周波数運用許可など、国際国内規制の遵守、既存の宇宙廃棄、モデルをどう変えるのか。従来の衛星ビジネスモデルは、衛星を製造して打ち上げ、設計寿命が終われば、新しい衛星に置き換える方式に近かった。軌道サービスは、このモデルを3つの方向に変える。既存モデル、軌道サービスモデル変化の意味、故障時にミッション終了、故障診断修理が可能、衛星の回収価値が増加、燃料枯渇時に廃棄燃料補給、または外部推進支援、高価な衛星の収益期間拡大、設計寿命中心、実際の状態に基づく運用、資産管理方式が聖地化、宇宙ゴミ増加、廃棄軌道移動、再突入支援、軌道環境の持続可能性改善、新規打ち上げに依存、既存インフラの再活用、費用時間打ち上げ、失敗リスクの低減。つまり、衛星は使い捨ての装置から運用中のインフラ資産へと変わる。地上で航空機を整備しながら長く使うのと似た考え方が宇宙へ拡張されるわけだ。主な軌道サービスミッションと産業事例下の応答は、軌道サービスの発展の流れを理解するための代表的な事例だ。一部は有人整備、一部はロボット実証、一部は 商業的な寿命延長である。都市ミッション事業者対象方式結果意味1992-3-2009NASA ハブスペースベースタビスクセルビシングミッションズハムズアプロ宇宙望遠鏡スペースシャトルと宇宙飛行士による整備光学補正機器交換寿命延長軌道整備の代表的成功事例1997-1999 実験衛星自動ランデブイドッキングロボットアーム実験自立ドッキングと宇宙ロボット運用技術の実証2007DARPA P-Orbital エクスプレス SU オースネクサ自動ドッキング燃料補給部品交換無人機動サービスの中核技術実証2020NOTOMOTION MVITSASINTELSET 注文 GOGA 新 AC ドッキング寿命延長商用衛星寿命延長サービスの代表例2021年までユーミン MEBB TELSET UVUYANGYU 運用中 EO 衛星ドッキング商業運用中の衛星とのドッキングサービス拡大2021年以降 SUETIOSKIASK 軌道捕獲実小的磁気式捕獲近接運用実証宇宙ゴミ除去と衛星捕獲技術の検証に2024NASA ウセアオカスラム一周量決定ランサ7予定燃料補給グミ率製造実証計画費用スケジュールリスクが大きい複合整備ミッションの難しさを確認2026年報道カタレーシトナシティスサスウィフト救出ミッションネオグリレウススウェフテラリトリグラップリング軌道上昇を低軌道科学観測所の救出と寿命延長の可能性への関心拡大最終成果は後続確認が必要科学ミッションの延長価値はなぜ大きいのか宇宙望遠鏡と高エネルギー観測所は単に嵐しい写真を撮る装置ではない長期間運用されるほどデータの連続性と比較可能性が大きくなる。長期観測が生み出すデータ価値時間領域天文学、ガンマ線バースト、超新星、超小破壊イベントのように突然明るくなる現象を素早く捉えられる。多波長のことぞく観測、SWIFT のようなミッションは、他の地上宇宙望遠鏡に観測アラートを提供し、共同研究の出発点となる。一貫した機器ベースライン、同じ観測機器で数年以上データを蓄積すれば、長期変化の分析が容易になる。気象事象のほとれ確率増加、宇宙で稀な事象は、観測期間が長いほど発見可能性が高まる。2026年の同じ週に報道された、ユードゥ宇宙望遠鏡による古代クエーサー発見、ウェービビ望遠鏡による銀河中心部の観測成果も同じ文脈で読むことができる。高性能な宇宙インフラが長く安定して運用されるほど、科学データの累積価値は大きくなる。民間スタートアップと NASA 協力の産業的意味、軌道サービスは単一の技術ではなく、衛星運用、ロボット工学、推進、保険、防衛、宇宙交通管理にまで及ぶ産業エコシステムだ。NASA と民間企業の協力は次の市場を育てることができる。1. 衛星寿命延長市場、特に静止軌道通信衛星は製図上げ費用が高く、燃料が寿命制限要因になることが多い。外部サービス宇宙船が姿勢軌道維持を代行すれば、収益を踏む衛星の運用期間を伸ばすことができる。 2. 宇宙ゴミ低減市場、運用終了衛星を安全に再突入させたり、補助軌道へ移動させたりするサービスは、軌道混雑を減らす。これは商業衛星群、科学ミッション、有人宇宙活動のすべてにとって重要だ。3. 国家安全保障とデュアルユース技術、ランデブーと捕獲技術は故障衛星を救うために使うことができるが、他国の衛星に接近したり干渉したりできるデュアルユースの性格も持つ。したがって、透明な運用規範、識別可能なミッション目的、国際的な信頼醸成措置が必要だ。 ビジネスモデルと収益構造、ビジネスモデル、顧客収益論理、中核リスク、受病延長契約、通信衛星事業者、政府新衛星への置き換えまで収益期間をカッキング、独権費用、規制承認救出復旧ミッション、科学機関、政府衛星運用者、高価な資産損失を防止目標衛星状態の不確実性、宇宙ゴミ助成府、機動管理機関衛星群運用者、規制遵守と衝突リスク、定義用負担主体が不明確、なり得る、検査診断衛星運用者、保険会社、近接各像と状態データを提供。プライバシー安全保障上の敏感性、標準サービスモジュール、衛星メーカー、運用者、将来整備可能な設計エコシステムを造成標準化の遅れ、初期費用増加標準化が重要な理由、起動サービスが大規模な産業になるには、衛星が最初から整備可能なように設計されなければならない。自動車に標準診断ポートと牽引ポイントがあるように、衛星にもドッキングアダプター、燃料注入インターフェース、グラップリングポイント、サービス可能なモジュール設計が必要だ。整備可能な設計が広がれば、サービスミッションはより安全で安価になり得る。反対に、過去の衛星のように捕獲ポイントが不明確であれば、毎回カスタム型の救出装置とリスク分析が必要になる。リスクと限界起動サービスが全ての問題の解決策というわけではない。次の限界も合わせて見る必要がある。経済性、サービス宇宙船の打ち上げと運用費用が新しい衛星への置き換え費用より低くなければならない。技術難度、回転中または損傷した衛星は捕獲が難しい。責任問題、サービス過程で破片や衝突が発生すれば、責任の所在が複雑になる。軍事的誤解の可能性、近接運用技術は監視干渉技術と誤解される可能性がある。スケジュールリスク、目標衛星の軌道降下速度が速ければ、救出ミッションの準備時間が不足する可能性がある。結論、SWIFT 救出ミッションは、衛星を使って捨てるものな、ではなく、修理し延長できる宇宙インフラ、と見る流れを象徴している。軌道サービスは、科学観測所のデータ寿命を伸ばし、商業衛星の経済性を高め、宇宙ゴミ問題を減らす潜在力を持つ。ただし成功の条件は明確だ。精密なランデブーと捕獲技術、安全な軌道上昇能力、透明な運用規範、サービス可能な衛星設計標準、そして失敗の可能性を反映した責任体系が共に発展しなければならない。SWIFT 事例の最終結果と後続検証は、今後の低軌道救出サービス市場の信頼度を測る重要な指標になるだろう。